知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今回もグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。2016年になりましたということで、はい、ねえ、まあ本当に新しい1年がまた始まったわけですけども、
そうですね、
昨年ですね、太田さんにちょっとお話をお伺いしたんですけども、はい、お正月はどうお過ごしになられてますかというふうなことを聞いたときに、はい、ちょうどおせち料理以外にも、うん、まあ、お好み焼きを注文されてたというふうなことをおっしゃってました、ね、はい、今年も
そうですね、毎年恒例のごとくお好み焼きをですね、はいはい、頼みまして、ね、しかも今年ははですね、
はいはい、
まあ、相当食べたかったんでしょうね。
ほう、
頼んだ日にですね、翌日の分まで1個多めに頼んでおいて
ほう、
それをこう次の日のお昼も食べた。
次の日のお昼を、
はい、もうため買いってやつですね。
もうなんか、何でしょう、おせち料理の1個に入れといてもいいんじゃないかなと。
まあまあ、そうですね、おせち料理の1個に入れてもいいんじゃないかなと。
もうそれこそね、みんなでこう食べてみたいなこととかもあったりするから、はい、でもそうなるとまたね、もう1個増えるかもしれませんけれども。
そうですね、だからその、まあ、お好み焼き屋さんもですね、年末年始こう、まあ、休みじゃないですか。
はいはいはい、
そこだけは2日から空いてるんですよ。
お
ー、で、僕がいないときは、うちの親も頼まないので、
はい、
僕が帰ったときだけ、注文が来るみたいな。
は
い、
ほうほうほう。うん、
なので、もう、年末年始の太田ですって言うと、大体向こうも届ける場所が分かるみたいなね。
年末年始の太田ですって。
そうです。それで場所が、どちらですか、あ、年末年始に頼む太田なんですけど、あ、分かりました。
もう顔パスよりもなんかすごいものが
あるような。それでもうお好み焼きが届いてくるみたいな。
いやーねー、はい、まあ本当にそのお好み焼きを作っているお店さんも、はい、ねー、もう年始の恒例行事みたいな感じに、そうですね、なってきてるかもしれませんけど、はい、まあ今年もね、例年と同じように、はい、まあ今年がスタートしたというわけでございますけれども、ね、本当に今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、今年のまず、こちらでございますけれども、1月24日のちょっとお話をお聞きしたいんですけれども、はい、まあグロエンさんでは賢い家づくり勉強会というのを定期的に開催しておりまして、今回この1月24日に開催と。
そうですね、
はい
はい、1月24日にですね、新年一発目ですね、はい、1年の計は元旦にありというふうに言われますけども、やっぱりいろんな背景があります。まあ消費税のアップだとか、まあ、この今年の4月からはですね、電力の自由化とかね、
うんうん
うん、いろんなことがあります。で、まあ、いろんなお話が出てくるわけですけども、まあ、同じくですね、我々の業界、この住宅業界もですね、著しく2020年に向けてこう変わっていくと、
はい、
そういった中に家を建てられる方っていうのはですね、正しい情報をいかに掴むかっていうことによってですね、後悔しないための家づくりができるというふうに思いますので、まあ、そういったですね、勉強会を今回はですね、1月24日に、場所はちょっと豊岡の方からしますとちょっと遠いんですが、和田山のですね、ジュピターホール、
はい、
成人式とか行われるようなね、
あ、
和田山のジャスコっていうかイオンですね、
はい、
の目の前にある和田山のジュピターホールの2階の研修室で、1月24日日曜日の、午後2時から、午後4時半までですね、2時間半にわたってちょっと勉強会の方を開催したいなというふうに思っております。
はい、はい、これから、ね、家を考えていらっしゃる方、
はい、
またね、家のお悩みなどもね、持っていらっしゃる方なども
そうです、ね、
はい、来ていただいて、
はい、
はい、太田さんがちょっとご指導いただくということで、
そうですね、
はい、
今回も全国一斉っていうことなので、
そうですね、
先週とですね、
はい、
まあ、ちょうどこの間終わったんです
が、ね、はいはいはい、
先週と、まあ、今週と、うん、それからこの24日、その次の週ですね、
はい、
3週にわたって全国一斉という形でありますので、
はいはい、ちなみに先週はどちらの方に行かれてますか。
先週はですね、熊本
で、ね、
熊本に行ってきました。
なるほど。
で、今週、この24日の日が、まあ、地元開催、
はい、
で、次の週がですね、31日ですかね、31日が、
今度はどちらです
か。尼崎ですね。
尼崎。
はい、
尼崎です。はい。で、行うということでございますので、でね、はい、はい。1月24日日曜日、和田山ジュピターホールで行われます、全国一斉賢い家づくり勉強会。皆様ね、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。はい、詳しくはまた後ほど、はい。ウロイさんのお電話番号などもお伝えいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、さあ、太田さん。まあ、 季節はもちろんね、冬でございまして、はい、今日なんか本当にタイムリーな話題ですけども、東京の方ですごい雪が降っていると。
そうですね。
ねえ、まあ、暖冬暖冬って言われている中で、あれだけやっぱり急に降ってくると、対応ができてないっていうふうなところもね、
そうですね。
怖いところですけども。
東京の人、雪に慣れてないですからね、歩き方とかね。
逆に我々は慣れてると言いますかね、やっぱりこう、
そうですね、
どうしても雪国に住んでるところもあるんですけども、ねはい、たまにね、東京で5センチ雪が積もりましたでね、すごいニュースになるじゃないですか。
すねうん、
5センチだけっていうふうに思うこと
なんですね。思います、ね。
やっぱり思います。
思います、思います。
そうですか。よかったです。私だけなくてよかったです。
いやいや、もう5センチでなんでこんなにニュースになるのみたいな。
ねえ、ほんとそれは、こっち、それ以上にどんと積もってるんだぞと。
そうです。
いうふうなこと。
東京の人、こう、歩くのが早いじゃないですか。さささ
っと。やっぱり都会にいらっしゃる方、やっぱ早いんですか、ね、
早いですね。なんか、たたたたっと歩いていくので、
はい、
その勢いで、雪がちょっと積もったとこ行くと、はい、それはまあ、滑りますよね。
まあね、確かにそうですよね。
今の人、小幅でこって感じなので、やっぱこう、お茶目なんでしょうかね。
歩き慣れている
て。歩き慣れてるから、5センチでって思うかもしれないですね。
危ないですよね。だってニュースとか見ててもね、何でしょうか、60代ぐらいの女性の方が、自転車で走ってて転んだっていうニュースがあって、なんで走るのっていうふうに思う。
そうです、自転車ね。
絶対危ないですからね、本当に。
スタッドレスタイヤ付きの自転車だったらいいかもしれない。
チェーンが巻いてあったりとか。
ね、
やかましいしかないと思いますけど、ね。まあでもね、本当にこれからこの田島もだいぶね、また、やっとこさ雪が降ってきそうな感じにも。
そうですね、スキー場とか大変ですね。
まあね、こればっかりはどうしようもないといえばどうしようもないことなんですけれどもね。まあでも、これからいよいよ降ってくるかもしれないので、
はい、
スキーをね、楽しみにしている方はこれからがシーズンになるかもしれないので ね、また休日とか。
気をつけていただきたいなと。
そうですね、はい。まあその、まあ雪が降って降ってくる中でなんですけども、はい、ちょっと私気になることがありまして、
はい、
この先のやっぱり家のお悩みっていうので、うん、結構上がってたのは結露なんですよ。
あ、結露、はい、
これに関してちょっと聞きたいんですけれども、後で対策をするっていう風なこととか結構上がってるんですよね、
はい、
例えばこういう風になんか窓とかの換気をしっかりしたら、うんうんうん、まあ、エアコンの設定温度とか変えたら、まあ、結露がなくなりますよっていう風なこととか結構聞いたりするんですけれども、はい、これ立てる前に結露対策っていう風なこととかってできたりするんでしょうかね。
やっぱりそうですね、今おっしゃることはすごく重要なことでして、
はいはいはい、
まあ、立てる前にもしっかりと考えとかなきゃいけないんですよね。
なかなかでも以前も、ね、お話しいただきましたけども、やっぱりその家を建てたやっぱり住むという環境の方がやっぱ重視されるじゃないですか、はい、結露って結構後の方のなんか順位かなというふうに思うんですけども。
そうですね、やっぱりリフォームにしてもそうなんですけど、
はいはい、
やっぱりリフォームっていうと最初はですね、リフォームしたいって思った時のなぜリフォームしたいかって言うと、やっぱり夏暑くて冬寒いとか、
は
い、
あ、
でも結構古くなってきてからリフォームしたいなっていうのが最優先の順位になってくるんですけど、
はいはいはい、
終わってみたらどうなってるかというと、その根本的な暑い寒いっていうのは改善されずに、水回りがきれいになった、要するに単なるきれいになるリフォームに変わってたりとかね。
ほ
ー、要するに暑い寒いっていうのを改善したいなと思ってても、リフォーム終わってして、まあ見てみると、うん、ただの綺麗になったリフォーム、暑い寒いが改善されてないとか、ね、
ほうほうほう、
そういったことがあるんですけど、同じように結露とかっていうのもやっぱり、ね、気にはなるんだけども、やっぱり水回りとかね、目に行くところにこう目につきやすいところに注目してしまって、やっぱそういうところを後回しにするっていうケースがやっぱり多いのは多いですよね。でもやっぱそういうのを防ごうと思うとですね、まあこれすごく専門的な話になってくるんですけど、
はい、
まあ糖質抵抗値とかってこう難しい話があるんですよ。
初めて聞く言葉ですね。
はい、はい、湿度をこうどのようにこう湿気を通すかっていうね、そういった糖質抵抗値っていうのが違うものがこう隣り合った時に、その境界ラインで結露が起きたりだとかっていうこともあるんですけど、うんうんうんうん、一番皆さんが多分ね気にされてるのは窓の結露がイメージしやすいんじゃないかなと思います。
あ、こう朝起きた時とかに、はい、もうびっしりこうついてる時ってありますよね。
そうですね、というのはですね、やっぱり窓っていうのが熱が入ってくる逃げるっていうのも一番多いのはやっぱ窓からなんですよ。
ほうほうほう。
で最近やっぱりね、各社いろんな大手メーカーさんですね、サッシ業界さんが、うんうん、いろんなガラス窓を出されてきてます、
はい、
今はもうトリプルとかね、
トリプル、うん、30ってことですか。
30です。ガラスが3枚あるんですよ。
ほー、うん、
でガラスが3枚あるとか、昔はね、アパートマンションって大体シングル1枚のガラスなんですけども、
うんうん、
それが今度住宅になってペアガラスっていうのが出てきて、
はいはいはい、
今やもうトリプルガラスですね。3枚のガラスがあって、
はいはいはい、うん、
でそういう形でやっぱり窓から熱が入ってきたり逃げたりするので、窓の性能を良くしてあげる、
うんうん、
それから、窓のこの枠ですね。
枠、
うん、
はい、
大体アパートマンションはアルミなので、
うんうん、
アルミ ていうのは熱を伝えやすいですから、
はい、
結局外が寒くなりますよね。急激に寒くなって家の中温めますよね。そうすると外の冷たい熱っていうのをそのサッシの枠がですね、
はい、
こうアルミを伝って内側表面が冷たくなるんですよ。部屋内側の窓枠が、
はい、
で冷たいところに温かい空気が触れるんでその空気だけこう冷やされてで結露がの
点にな
ってこう結露ができるんですよね。
はあ、うん、なるほど。
なのでその窓枠自体も今は熱を伝えにくい樹脂ですね、
う
ん、樹脂のタイプの窓枠があったりだとか、
はいはいは
い、いろんなものがありますので、うん、そういった断熱サッシっていう部類になります。簡単に言いますと、うんうんうん、だそういったものを、積極的に採用して、
うん
うん、で、結露を防ぐっていうこと
も
一つじゃないかなっていうふうに、
ね、それだったらね、その立てる前にその設計の段階でこれを入れるっていうふうにすれば、
う
ん、
そうですね。
はあ、なるほどなるほど。
だからそういった形で、要するにキッチンだとか、
うんうん、
お風呂とかね、まあ、これはあくまで私が思う家作りなんですけども、
はいはいはい、
皆さんが家建てようと思うと大体キッチンとかお風呂とかねやっぱりいいものしたいっていう風にねこう思われるんですよ。
まあやっぱりね、
う
ん、あの料理もね楽しく作りたいし、
ね、
お風呂はね大きめでちょっとゆっくりしたいなっていう風なこともありますからね、はい、
そうですね。だから大体予算がちょっとオーバーするぞと思ったら、うん、キッチンとかの性能を削るんじゃなくてじゃあ窓をこれにしときますかとかっていうようなね選択肢を促しちゃう会社もねやっぱりまだ多かれ少なかれあると思うんですね。
ああ、まあその優先順位みたいなものですよね。
うん、そうですそうです、うんうん。キッチンはそのままでいって、じゃあ窓をじゃあこっちのシリーズにしましょうかみたいな感じでね。
はいはいはい、はい。
そうお客さんはわからないので、やっぱそれは自ら知識を身につけて、いや性能を落としてコストを下げるっていうのは絶対したらダメなことなんですよ。
はい、はいはい、
うん。なのでやっぱり僕の持論的には後から変えれないとこにお金をかける。
あ、
キッチンとかっていうのはもう今最新のもの今日入れたとしてももう3年5年後ってのはもう型落ちですよ。
まあまあまあまあね、
うん、しかも一番リフォームしやすい場所です。
はい、
うん、だからもし予算がオーバーしそうだっていうことであれば住宅設備についてはまあとりあえずのものを入れておくと、
はい、
うん、困らない程度のものをね、
うん、
でそれから、もし余裕が出てきたらまたリフォームしたらいいじゃないですかと。
そうですね、う
ん、ただ断熱材だとか、窓ですね、床材だとか、
はい、
まあ、一番大きいのはまあ間取りですね、
はい、
まあ、こういったものっていうものは後から変えれないので、
あ、うん、そうですよね、
まあ、変えれなくはないですが変えたとしたらすっごいお金がかかりますよ ね、断熱材変えようと思ったら全部壁をめぐってとか
してでまた入れ直してでまたはめてみたいな感じ
のこと、うん、窓を変えようと思ったら全部一回解体して外壁まで触ってっていうような形のことになるので
、
すごい費用がかかります。だから後から変えれないところはお金をかける。
はあ、
で買いやすいところは、まあ、もし今回予算的に厳しいならばそこは我慢してまた余裕が出てきたらリフォームするだとか、それはその時最新のものになりますから、
そうですね、
まあ、そういった順番でですね、家作りのその上とお金のかけ方っていうのを考えてもらったらいいんではないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。はい、いや、まあね、結露という話題からね、やっぱりこう、それだけやっぱりこう、
そう
お金をかけるっていう風なところに関してもね、やっぱりその、かけやすいところとかけにくいところっていうのはやっぱありますからね。まあ本当に今今日も勉強になりましたけども、
いえいえ、
はい。こういったことを教えていただける、先ほどもご紹介いたしましたが、はい、賢い家づくり勉強会。
そうですね。
はい。はい、こちらが1月24日にございます。はい、和田山ジュピターホールの2階研修室、はい、時間は午後2時からでございます。はい、この時何か持ってくるものとか何かありますでしょうか。
特にですね、はい、何か相談されたい方は、その、まあ、相談したい、これがあったら相談できるかなっていうのを持ってきてもらったらいいかなというふうに思います。
なるほど。
で、まあ、お申し込みはですね、
はい、
グローイング田島でこう検索していただいて、ホームページからもですね、お申し込みができるようになっておりますし、もしくはですね、電話番号をですね、
はい、
0773-24-8500 0773-24-8500 までですね、お電話いただきましてセミナーの申し込みの方をしていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。また今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。